トラブルをチャンスにトラブルチャンス。はい、今日も張り切ってやっていきたいと思います。カレーにハマった高橋奈々、この間調子に乗って入ったお店が激辛のカレーで、どうしよう、こんなの絶対食べられない、さあどうする、さあどうする、高橋奈々、お店の人に謝って帰りましたそんな高橋奈々のトラブルチャンス、今日もやっていきたいと思います。はい、それでは1日の前半が終わりましたよ。子育て中のママさん、パパさん、これから夕飯作りのお母さん、お父さん、学校終わりの学生さん、仕事が終わった方も、まだ終わらない方も、これからの方も、ひとまずのお疲れ様です。今日もよく頑張りました。頑張って起きた、よく生きた、もうそれだけであなたは偉い、お疲れ様です。トラブルチャンスは、ダメな自分を励ましながら、トラブルに見舞われても必死にチャンスに変えていく、無謀と勘違いのポンコツヒーロー、ナナさんが頑張りすぎるあなた様のお助け隊となることを祈って喋り倒します。それではトラブルチャンス張り切っていくので、ちょっと息抜きしていってね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオから、ナナさんが残りの体力で一生懸命お送りいたします。
夢の種、
夢の種、
夢の種。
はい、今日もトラブルチャンスやっていきたいと思います。オープニングでね、カレー屋さんのお話ダメですね、調子に乗ってしまった。カレー屋さんに入ってね、辛いですかって聞くのも何しに来たんだってなるんでね、ついつい食べれなかったら食べれなかったでって思って入ったのが、本当に食べれないほどの辛さで断念した高橋奈々でございます。はい、私はですね、今秋に本をね、自分の本を出版するので、ラジオでもね、ちょいちょいこのお話しているんですけれども、今ね、自分のね、プロモーションをかけてるんですね。自分を売り込むとか売り出すとかって全然得意じゃないんですよ、本当は。そう、得意じゃないのなんだけどね、一応私がね、どんな人か知ってもらったり、なんか興味を持ってもらってから本を読みたいなって思ってもらう方がいいと思うのでね、今ね、ちょっといろんな自分をね、発信してる最中でございます。で、その中でですね、フォトグラファーの中川さとみさんこと、さとみんとね、ちょっと共同企画じゃのような共同企画なんですけど、ちょっとね、いろんな高橋奈々を撮ってみようみたいな感じで、フォトプランをね、企画してやっております。さとみんがね、いろんなね、企画を出してくれたりね、私がこうしたい、ああしたいっていうのもね、すごい楽しくね、聞いてくれるんですよ。それで今回はこうしてみよう、ああしてみようみたいな、自分でもね、自分でもわからない魅力とか、言われないと気づかないこう魅力とかをね、引き出してくれる、本当にね、素晴らしいフォトグラファーさんです。なのでね、楽しみにちょっと私の活動をね、見ていてくださればと思います。で、そのさとみんとのね、フォト企画で、私が第1弾、のね、千葉県の市原にお寺カフェっていう、お寺とカフェがね、一緒になってる、素敵なね、場所があるんです。随行さんっていうんですけれども、これもね、結構投稿で出したり、そこでもうね、庭がね、可愛いんさ、すごく。そう、庭がとても可愛くて、で、カフェも食べ物がすごく、なんていうんだね、美味しいし、もうおしゃんだし、で、そこで使ってる野菜も結構こだわってて、で、私一応八百屋もやってんでね、野菜にはうるさいですよ。そう、その八百屋がね、あ、ここの野菜いいの入れてんなっていうのは、なんでわかるかって言ったら、苦味がしないっていうところかな。 うん、なので、あ、結構ちゃんと野菜こだわってるなっていうところで、なのでお寺カフェね、ちょっと調べて、随行さんです、ランチにね行ってみてください。でね、そこの住職さんが、和尚様っていうんですか、ちょっと今頭の中一休さんしか出とらんけど、そこのね和尚様がね、私ね好きなんですよ。普通ね、なんか格が高いっていうのかな、なんか住職さんとか和尚様ってね、そんな話かけちゃいけないんだろうけど、私はなんか話しかけたくなるんですね。で、なんていうんだろうね、唐突なんですけど、禅の道とか、なんていうんだろう、仏教とかちょっとね興味があるんで、もう和尚様を見つけてね、もう私禅の道に入りたいんですけどなんて話しかけて、もう意味わかんないんですが、ただ和尚様がね、とっても優しいんでね、はんはんって、おうほうって話を聞いてくれるんですよ。ほんで、その和尚様ね、ものすごい江戸っ子口調なんですよ。だからもう、なんだお前はみたいな感じで、もう何言ってんだとかってね、なんだ、江戸っ子口調、なんか、何言ってんだみたいな、なんかそういうね、ちょっと、なんか喋り方なんですけど、すごくね、距離が近くて。で、そのサトミンとね、写真を撮りに行くのもね、突然行ったんですよ。和尚様って思って、そしたら、臨時休業でやっとらんやんってなって、普通ね、入り口で臨時休業の看板見たら、帰りますよね。それ私もずかずか入ってって、お寺の本堂で、和尚さんって呼んで、写真撮りに来たのになんで閉まってんですかって言ってね、そしたらお前表の看板見えねえのかみたいな感じで、それでもね、受け入れてくれてね、ね、もういや、いいよいいよ撮っていいよとか言って、逆にお客様がねいなかったんでね、いろんな撮影ができたっていうのもあったんですけど、和尚様がね入れてくれて、ほんで私もね入れてもらったんだけど、そこに目の前にお菓子とかあったり、なんかもう美味しそうなもんがあると、これ食べたいんですけどって言ってお前ほんと何しに来たんだってね、ずっとね和尚様がね、もう笑いながらね言ってくれるんですけどね、なんかね、私父親を知らないのでね、なんかお父さんとね仲良かったりしたらこんな感じなんかなみたいな、なんか実家感の強いねやり取りだったんですよ。それほどね、なんかこう甘えさせてくれるような和尚様がいます、ここにね。ほんでそのたまにね、こうお話の中でこう禅っていうか仏教のお話をしてくれるんですよ。でこの間和尚様がね、お前喫茶子って知ってるかって言われて、喫茶子って知ってます皆さん、いや私はもう全然知らなかったですよ。でどんな字を書くのかっていうのも知らんかったんで、まあ漢字としては、喫茶店の喫茶です、に猿、巨猿猿ってあれで動物の方じゃないよ、巨喫茶子調べてください。まあとりあえず喫茶子っていう言葉があるんですよ、仏教に。でなんかそれってなんかこう、まあまあお茶でも飲みなさいよっていうのが、まあ大きな意味ではあるんですけれども、例えばこう偉い人や位の高い人なんかが来ると、皆さんちょっといいお茶を入れてすごくもてなすけれど、なんかそうじゃないみすぼらしい人とかいうか、なんだろうな、自分がそのさほど尊敬もしてない人には、なんて言うんだろう、あんまりいい扱いをしないとかではなく、誰がどんな人が来たとしても、とりあえず同じようなお茶を出して、まあまあお茶でも飲みましょうよっていう、説明結局できなかった。喫茶子調べてください。まあ、とにかくなんかね、まあその人に対してなんか偏見じゃない、なんていうのね、差別でもないかな、そうそうそう、みんなに同じような、どんな人でも同じような対応をしなさいよっていうような意味があるそうです。それ以外にも、まあ私ね、こんなガチャガチャガチャガチャしてるんでね、 とりあえずお茶飲めとお前はお茶を飲みなさいって言われて、もう静かにねお茶を飲んで、でそこがねいいんですよ、そのお寺がね、なんていうの、生活音がなくてね、なんだろう、日々ね、どれだけガチャガチャした中で生きてるのかなって思うぐらい、生活音がない、すごい心地のいいねお寺だったんですよ。そうなので、ね、そこでのね写真撮影ね、お庭の可愛さと、高橋菜奈の可愛さといろんなねいい感じの写真撮れてます。番組ホームページにちょっとインスタだったりフェイスブックのねホームページ載せております。よかったらねちょっと覗いて見てみてください。興味があったらさとみんとのフォトコラボも見てみてください。ですね、実はですね息子がもうね、そうそう、息子がね先日入院をしたんですよ。もうその時ねものすごいパニックになって、そのねパニックの話をねちょっと今日は深い話をね長めにしたいので、このまま休憩を挟んで、後半で話していきたいと思います。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
今日はですね、深いことを多めに話したいので、早めの後半戦でございます。というよりもね、もうこっから最後までね、息子の自慢話をしますよ。いいですか？息子がちょっと体調が悪かったんですね。で、まあお腹が痛い、食後にトイレにこもることが多かったので、まあ最初はね、なんか食べ過ぎとかね、ちょっと体調ね暑いじゃないですか今、だからそういうもんかなとかって思ってたんですけど、なんかね気になって一回病院に連れてったんですよ、一軒目ね。ほんでそしたらまあなんかまあなんでもないよみたいな感じだったんですよ、どこもおかしくないしみたいな。でそっからうん、そっかって、なんか原因がないのも怖いですけどね。まあとりあえず家に帰ってもやっぱり食後にトイレにこもるっていうのが結構増えて、でねやっぱりどうしても納得がいかなくて違う病院に連れてったんですね。そしたらもう唐突にね、もう緊急に検査が必要ですって言われたんですよ。でとりあえず息子の立場を守りたいので一応病名はあえてね伏せさせてください。とりあえずその時に言われた病名で、私はその病気を知っていたのでものすごいパニックになったんですね。で私がパニックになってはいけないんですよ、だって息子をね不安にさせてしまうのでね。なんだけど息子に心配させてはいけないと、今一番辛いのは息子なんだと思えば思うほどね余計パニックになって、それでもうちょっと病院でねボロボロと泣いてしまって、でもねうちの我が家のジンクスなんですけど、私が大騒ぎする時ってね大体大したことないんですよ。でそれはやっぱり子供たちも分かってるところがあって、だからまあまださ検査もしてないんだからみたいな感じで、まあねえほんと情けないというか、息子にね背中ポンポンみたいな、大丈夫大丈夫みたいなね、ポジティブにね、まだ多分ね本人もびっくりしてますよ、だけどそれ以上に私がびっくりしちゃったんでね、まあ息子がまあみたいな感じになったんですけど、なので緊急に検査をすることになって、ですぐに大きい病院に行って見てもらったんですけど、やっぱりもう入院が検査入院ですよね必要って言われて、 で、なんだろうな、そのスーパーポジティブなね息子でもやっぱり今ってネットで何でも調べられるじゃないですか。だから自分のね病名を検索しちゃったんでしょうね、きっとね。だからその入院前日はもうすごく落ち込んだんですよ、珍しく。まあそれは食べることがね好きな子なんで、いろんなものがね制限かかって、食べるものとかも気をつけなきゃいけなくってっていうところで、多分すごい考え込んじゃったんでしょうね。だから私もなんかもう前日に、その入院の前日にね、あの好きなものをね食べさせようと思って、もうみんなでね妹二人も連れて、なんかもうしゃぶしゃぶの食べ放題とかに行ったんですけど、まあね顔が落ち込んじゃってね。で妹たちもねありがたいですよ、一生懸命励ましてね、なんか大丈夫だよみたいな。で手紙もね書いてくれてね、みんなでまた美味しいもん食べようみたいなね、大丈夫だよ、もうとにかく大丈夫大丈夫みたいな感じで。で私もねその時にはもうだいぶ反省してたんでね、あのパニックをね結構落ち着いて、で私も大丈夫だよって言って、とりあえず検査が出るまではさみたいな感じだったんだけど、やっぱりさすがに前日は落ちたなと思って、で次の日病院でね診察を受けたら、そのね先生が良かった、本当に。診察室にね入ってきて、男性の先生なんですけれど、もう開口一番ですよ、大丈夫だからって、大したことじゃないから重く受け止めなくていいよみたいな感じだったんですよ。でなんかね息子もへーみたいな感じになって、なんか大丈夫大丈夫って言ったら、息子がね、でも食べるものとかやっぱり気をつけなきゃいけないんですよねって言ったら、あ全然ないないって言ったら、好きなもん食べなみたいな感じだったんですよ。でなんかそこで先生がね息子の肩をポンと叩いて、俺が治すから大丈夫だよって言ったんですよ。その言葉の力たるやね、息子が表情が一気に変わって、え本当ですかみたいな。ただいいよ何食べてもって言って、ただフライドポテトはやめとけみたいな、それぐらいだったんですよ。でも私もねやっぱそこに、え本当にいいんですかなんて思ったら、今は気持ちの方が大事ですって、あれがダメになるんじゃないか、これがダメになるんじゃないかってなるととてもネガティブになるし、彼明るいじゃないですかもともとって。そんな時にね、あれはダメこれはダメっていうことより、いいよもう食べたいもん食べなよって、なんかそれでいいと思うんですよって言って、でもう周りがどうこう言うよりも本人が一番そういったことを感じて、あこれはやめとこうとかなっていくんで、こちらからあしちゃいけないこうしちゃいけないは必要ないですって言ってね、医者ってこういうのを言うんだなって、なんかすごく感動したっていうかね、不安を取り除く、もう一番最初にそれをやってくれたんですよ。もう息子がね病院の椅子でくるくるくるくる回ったりね本当に笑顔を取り戻してね、なんだよかったみたいな、いや僕みたいな、だってあさってお祭りあるんですよとか言って、もうペラペラいつもの調子でね喋り出して、で先生が本当ポジティブだな君みたいな、で兄弟いるのって言って、はい可愛い妹が2人いますとか言って本当ねシスコンキャラなんで、で先生もそれを聞いてね妹大好きなんだみたいな、もう一気にね空気を変えてくれたんですよ。もうそこがねこちらとしてはねすごく嬉しかった。だから何の不安もゼロではないと思うんですけど、最初のね昨日の葬式みたいな空気から一変してね、じゃあ入院検査するからみたいな感じで、もうそれで病室にね移って、で内視鏡なのでお腹の中も空っぽにしなければいけないんですよ。なのでとりあえず24時間の絶食で、そっから なんでだ、手術をした、手術、あの検査をしたとしても、その日にまたご飯が食べられるかわからないので、実質もう2日間になるのか、それとも、まあ、検査が早ければその日の夜にはご飯食べられる。ただもうね、一食抜くだけでさ、こう中学生の男子はさ、耐えられんのよね、きっと空腹に。いや、それは見ててわかるんですよ。だから一食二食、朝入院して朝ごはんだけでは食べられたんですけど、昼抜いて夜抜いてた次の日の朝ぐらいはね、いやー、ものすごいお腹空いてるだろうなと思って、で、あー、お腹空いたとかって言うんですよ。でもね、それをなんて言うんだろうね、この子の自制心の凄さ、イライラすることもなく、看護師さんが来るとね、冗談めいたこととか言って本当に周りをね笑顔にさせて、すごいなと思って、お腹空いたでしょとかって思いながら、そしたら、うーん、なんか終わったらもういっぱい食べたいみたいな感じで、最後までね、本当、いや、素晴らしいなと思いました。大人だってイライラしません、ご飯食べられないってすごいなと思って。それで私もね、息子を不安にさせないために一生懸命明るく振る舞ったんですね、病室でも。もう一緒に冗談言ったり、しょうもない話したりして、で、ではこれからね、手術室に向かいますって言われて、で、全身麻酔だったんですよ。で、手術室の前まで行ってね、ご飯食べたいんでしょって、私往復ビンタで起こすからねって、ちゃんと起きてこいよみたいな冗談言ってね、ただ手術室がね閉まった途端にもう泣き崩れてしまって、代わってあげられないんですよね、そういった痛みとか苦しみとか。ただそれで1時間ぐらいかな、まあ検査入院、検査のためのね手術が終わって出てきたんですけど、すごくね、お母さん素晴らしいねって、彼はね手術室でも本当にこう冗談言ってね、ものすごくポジティブで、緊張感ゼロでしたよこれ今回の手術緊張感ゼロみたいな、ふわっとしててね、物腰の柔らかい子でね、彼お友達が多いでしょって言われて、はいって、本当にねよくできたお兄ちゃんですって、妹からも慕われてって言ってね、私はすごいね息子のなんか偉大さっていうのをすごく感じさせられて、でさっきね変わってあげられないって言ったんですけど、例えばですよ、息子がかわいそうで見てられないと思ってね、例えば私が飴だけだったらいいんじゃないかとかってかわいそうであげたとしますよね。そしたら息子の何時間かの我慢を台無しにしてしまうんですよね。だから何が言いたいかっていうと、かわいそうかわいそう、子供がかわいそうっていう気持ちは子供の大事な瞬間や経験を奪うことになります。私が子育てで一番難しいのはね、黙って見守るっていうことだなっていうのをすごく今回思いました。そして大人が思ってるほど、親が思ってるほど、子供ってものすごく強くてね、なんかそういった時に本当にね抱きしめてね、あんたは本当にすごいみたいな感じでね言ってあげればいいと 思いました。今回それをねすごく学びました。ではエンディングに行きたいと思います。
ご縁応援貢献 応援貢献夢の種。
はい、パニックのね入院だったんですけど、無事にね3日間の検査入院で、もう通院と服薬で大丈夫っていうことで、お母さんの発見がね早くて、軽い軽症でしたよっていうことだったんです。まず今回のラジオでね一つ言いたいです。母親の勘をね信じてください。医者に行って自分が納得いくまでお母さんの勘ってすごくあるんですよ。いいんですよ、何件回ったって。自分が納得いくまでお母さんがおかしいって思った時は絶対何かあります。なので母親の勘を信じてください。それからさっきねかわいそうかわいそうってね、私ねすごく過保護なんでね、ついついかわいそうってなんかやってあげたくなるんですよ。でもねそれは奪います、子供のね大事な瞬間で。息子はね今回病気っていう、そうだな、トラブルというか一見不幸に思えるようなことなんですが、大事な勉強をしてるんです。勉強中なんですよ、子供が辛かったりしんどい時っていうのは。で退院してね、息子がご飯がうまいって米をねうまそうにね食べる時にね、この入院があったからご飯が食べられることの幸せ、好きなものを自由に食べられる幸せ、友達と遊べる幸せ、自由に外を歩くことができる幸せ、こういったね多くのことをねすごく学んで帰ってきたんですよ。何かのせいにしたりとか、なんかこうなんで僕ばっかりみたいなね、そんな素振りは一度も出さなかった。ちゃんと自分の今起こってることを受け入れて、それとどう付き合っていくかっていうのを息子は自分で考えてね来たんですよ。だからお母さんはね手を出してはいけない。ほんで私今いろいろ活動してますよね、写真撮ったりいろんなことやってます、いろんなとこ行って。でね、お母さんはお母さんのやるべきことをしててよい、そう思います。だって私が心配して心配して、あどうしようどうしようって言ってそんなね顔して病室におられたら子供も迷惑だって思って、だから子供を信じてね大丈夫って言って、私は私でやることやる、あんたはあんたであんたのやることをやりなさいって、もうそういう関係でいいと思いました。うん。で退院してね、今一番やりたいこと言ってごらんって息子に言ったら、僕楽器屋さんに行きたいって言って、いやなんかハンバーガー食べたいとか言い出すのかと思ったら楽器屋に行きたいって言ってね、今までねそこまで真剣じゃなかったのかな、まあ本人にとってはやってたんだけど、もうね僕はギターを弾けるようになりたい、ドラムを叩けるようになりたい、ピアノを弾けるようになりたいって、いつまたこうやって何もできない日々が来るかもしれないから今やりたいって言って、もう速攻島村楽器行きました。でもう買えと自分で選んで自分でやってごらんって言って、でね今一生懸命自分のやりたいことにね邁進しております。だからね何度も言ってますこのラジオで、トラブルは必ずチャンスになります。そう、一見トラブルに思うことはその時成長しててそれがチャンスなんですよ。だから見守ってあげてください。私も見守っていこうと思います。はい、今日はちょっとね深い話長めのトラブルチャンスでした。聞いてくださってありがとうございます。来週も火曜日17時30分E73 の時間帯でまたお待ちしております。今日もよく生きた。ありがとうございます。